改めまして皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日もこうして皆さんと一緒に礼拝をお捧げすることができ心から感謝いたします。新年が明けまして、昨日はですね比較的暖かいなと思ってなんかもう嬉しくて窓を全開にして家の換気をしてしまったんですけれども、打って変わって今日は非常に寒くなりまして、先ほどから雪が舞っていたりして、まあどうしたことかと思っておりますけれども、ね、ちょっと私自身もちょっと鼻と喉がやや怪しくありまして、皆様の中にもですね、少し風邪気味かなっていう方もおられるかもしれません。体調に気をつけながら過ごしていきたいなというふうに思っています。また今日は先ほどから司会者の方が、お祈りにも覚えてくださいましたし、また報告でもお伝えしてくださいましたように、今日はですね何でしょうか、協力伝道デーになりました。で、まあ、なりましたっていうのは別に意図してやってるわけではなくて、まあ、たまたまそうなったということなんですけれども、まあ、繰り返しになりますが、踊り牧師は粕谷教会、渡辺協力牧師は福岡教会、そして踊り一郎さん、住子さんは福岡有田教会に宣教奉仕に出かけております。そして今日はこちらも先ほどアナウンスがありましたけれども、 YouTube では、壱岐教会と一緒に合同礼拝をさせていただいています。壱岐の皆さんおはようございます。はい、壱岐は風が強いんじゃないかなと想像していて、今日は寒いんじゃないかなと思っております。どうぞ風邪ひきませんようにと画面越しにお伝えしたいと思います。まあ、でもなんかですね、こんな風にして、私たちはこの一つところに集まって礼拝をしているんですが、今日はなんていうかもっと多くの方と一緒に礼拝をしているような、そんな気持ちでとっても嬉しく思っています。今日は1月の2回目の日曜日になります。先週末から幼稚園もね、先ほどお話があった通りお餅つきから始まりまして、とっても美味しいお餅をついて始まりました。地域の小学校中学校も始まって、だんだんこうお正月のモードから日常が戻ってきたなという感じです。でさあ、新しい年を希望を持って歩み出そうというふうに思っているんですけれども、そんな矢先に先日はアメリカが武力でベネズエラの大統領を拘束するというニュースが飛び込んできました。びっくりしましたけれども、そしてまあさまざまな報道があり、さまざまな見方をする人たちがいるようですけれども、どんな理由があろうともその国の問題を別の国がしかも武力を持って介入するということは決してあってはならないことだと思います。ある報道によれば、この攻撃で100名もの人たちの命が失われ、そしてこの攻撃によって多くの人たちが避難生活を余儀なくされていると言います。また島根鳥取での地震もありました。決してですね、日本に暮らしているとどこに暮らしていても地震のことは一言ではありません。被災された方のことを覚えて祈りたいなと思いながら過ごしていますし、同時に私たちの暮らす福岡にもですね、警護断層とかいろんなものがありますので、私たちもいつ地震が来るだろうかなっていうことを少し心配しながら、まあ、新年早々いろんな不安が心をよぎった、そのような日々を過ごしています。まあ、最近はですね、テレビやネットニュースを見ると、まあ、そんな風に悲しくなったり少し不安になるニュースが多くて、私は最近ちょっぴりニュース疲れ気味です。それで、まあ、時にはそれももちろんね、見ることは 大事だなと思いながら、時にはちょっと心を癒そうと思ってニュースを離れて全然違う、まあ、私お笑いが好きなんでお笑い番組を見てみたり、あるいはなんか動物の動画を見て癒されてみたり、時にはぼーっと空を眺める時間があればですね、眺めてみたりして、心を落ち着けようとするんですけれども、やっぱりそれは一時はですね、私たちの心を和ませてくれるかもしれませんけれども、やはり一時的なものだなというふうにも思わされます。まあ、そんなふうに過ごしていると、私たちには本当に慰めを与えてくださる方が、存在が必要なのだなとつくづく思わされます。 危機的な状況、不安がたくさんある状況だからこそ、私たちには本物の慰めが必要なんだ。私にもあなたにも、そして世界の多くの人たちにも本物の慰めが必要だということを切に思わされます。今日の聖書の箇所、第2コリントですね、コリントの信徒への手紙にですが、このコリント書を書いたパウロもまた危機的状況の中で本当の希望、誠の慰めを求めて、そしてそれを神様から与えられたというふうに今日の箇所で記しています。今日の箇所の8節から10節でパウロはこのように語っています。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知ってほしい、知っていてほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。で、まあ、この使徒パウロは有名な使徒ですけれども、さまざまな地を旅をして、そして行った先々で神様のことを、イエス様のことをお伝えして、その土地その土地に教会を建て上げていきました。そのような旅の途中で彼は生きる望みさえ失ってしまうような出来事、死の宣告を受けた思いになるような出来事に直面したというふうに記してあります。この出来事が一体何なのか、研究者の間では様々なことが言われていますが、多く言われるのは使徒言行録19章に記されている事柄です。パウロの宣教に反対する人たちが中心となって暴動が起きてしまった。そしてパウロと一緒に宣教していた人たちが巻き込まれていったということが記されています。はっきりとこれのことだというふうには分かっていませんが、他の書簡を見るとパウロはこういったことの他にも様々な迫害のために苦しんだということがありますから、それらをいろんな出来事を含めてこのことを話しているのかもしれません。新約聖書に多くの書簡を残し、実に雄弁で、信仰を、証ししている、そんな立派だと思うようなパウロでさえも、たくさんの出来事の中で希望を失い、落ち込み、もうダメだと膝をついてしまったというふうにあります。そんな絶望の淵に立つパウロは一体どうしたのか。彼はそれで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになったと言います。面白いのはですね、パウロがわざわざ自分を頼りにすることなくというふうに書いてあるところです。パウロも初めは自分の力でこの事態を何とかしようとしたっていうことなんでしょう。信仰深いパウロさんもそうだったのかと、どっかかでちょっと安心するような気もいたしますけれども、しかしパウロは自分の力ではその目の前の問題をどうすることもできなかった。実際先ほどお話しした使徒言行録にあるその暴動の際に、パウロは暴動に巻き込まれていく同胞たちを助けに行きたいと思ったんですけれども、もう危ないというふうに止められまして、その同胞たちを助けに行くこともできなかったという様子が記されています。さまざまな苦難の中で、また圧倒的な力を前にして、パウロは自分の無力さを痛感し、自分の非力に絶望したことでしょう。そんな時にパウロの中に最後に残ったもの、それは何だったのか。それは一人子を十字架にかけてまで私たちを救ってくださった神様だけだったのです。パウロは神様に頼るしかなかったというふうに言っています。しかしその神様に頼っていく時に、パウロは自分の中に慰めを受けたと言います。 それはきっと自分がね何もできずに苦しむこの自分の傍らにイエス・キリストが伴っておられるということに気づいたのではないかと思います。後ほどまた少し見ていきますが、5節6節でパウロはですね、慰めとともに苦しみについて語っています。まあ、私たちが読んでいるとなんで急に苦しみが出てきたんだろうというふうに思うところでもあるんですけれども、彼が苦しみについて語っているのはきっとこのイエス様との出会いのことを話しているのではないかと思います。自分が苦しんでただ神様に救ってくださいというふうにすがるしかない時に、この無力な自分にあの十字架で苦しんだイエス様が伴っていてくださった、そのことに、そんなイエス様にパウロは出会ったのではないかと思うのです。そして神に救いを求めた時、パウロの一つ一つの苦難は乗り越えられていったといいます。それでパウロは確信に満ちて実節語ります。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと、私たちは神に希望をかけています。自分の力なさに立ち尽くすとき、十字架のイエス様が伴ってくださり、自分の力ではなく神の力が自分を守って導き、苦難から救い出してくださる、この希望こそがパウロを励まし、新しい一歩を踏み出すことができるようにしてくれた慰めであったのです。まあ、このようにして苦難の中で慰めを得たパウロですが、不思議なことにですね、今日のこの箇所ではこの慰めの出来事をパウロの個人的な事柄として語ってはいません。読んでいただくと分かるんですけれども、パウロは今日の聖書の箇所の中で、私はこういうふうに経験しましたと言わずにですね、私たち、あなた方、そして兄弟たちという言葉を用いてこの慰めの出来事について語っています。4節から7節ではこれらの言葉を用いてパウロがこの慰めについて語っています。まあ、本当にですね、パウロ独特のちょっとややこしい言い方で書いてありますので、ちょっとね少し要約しながら、私なりに要約しながら見ていきたいと思います。4節、神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。まあ、これはいいですね。そのまま、私が神様から慰めを受け取ったこの慰めは私だけのものではなくて、多くの人の苦しみを慰めてくださる、そういうみんなのための慰めなんだということです。そして5節、私たちの経験する苦しみは、キリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいるのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからです。私たちが悩み苦しむとき、それはあなた方の慰めと救いになります。また私たちが慰められるとき、それはあなた方の慰めになり、あなた方が私たちの苦しみと同じ苦しみに耐えることができるのです。さあ、ここからちょっとややこしくなってきました。でもですね、ちょっともうちょっと分かりやすく言いますと、そのパウロが言ったのは、私たちが経験した苦しみっていうのはたった一人ぼっちで、苦しむそういう苦しみではないんだということです。あの十字架のイエス様の十字架の苦しみに私たちの苦しみはつながっていて、それによって私たちはイエス様と出会い、またイエス様を復活させてくださった神様と出会い、その中で慰めを得ることができるんだ。そしてその私たちの経験した苦しみが慰めへと変わっていくとき、それはただの苦しみの出来事ではなくて、神様の慰めをあなた方に証しする、慰めを語る、伝えるための証しとなっていくんだ。まあ、そんなことをパウロは伝えたかったんじゃなかろうかというふうに思います。そして7節、 あなた方について私たちが抱いている希望は揺るぎません。なぜならあなた方が苦しみを共にしてくれているように慰めをも共にしていると私たちは知っているからです。あなたたちは私と共に苦しみを分かち合ってくれた。そんなあなた方は必ず私たちと同じように神様からの大きな慰めをまた共に受け取るようになると私は確信しています。まあ、そんなふうにパウロはこのコリント教会の人に宛てて書いたのでした。そしてそんな神様が讃えられますようにということをパウロはこのコリント書の第二コリント書の冒頭で賛美をしているのです。神からパウロたちへ、そしてパウロたちからコリントの人々へと神様の慰めが広がっていく。そしてそのやがてその慰めが満ち溢れ、その輪の中にいるすべての人たちが慰め主なる神様を賛美するものへと変えられていく。そんな循環、そんなサイクルがここにはあるというふうに思います。私はこれを慰めの循環と呼びたいと思います。この慰めの循環をパウロはそのただ中にあって喜び、そしてコリント教会の人たちへ伝え、この循環の中へと招くのです。神様は一人一人に慰めをくださる。しかし今日の聖書はそれにとどまらず、一人の事柄にとどまらず、その慰めを分かち合い、慰めの循環の中に生きるようにと私たちを促しています。この促しはもちろん当時のコリント教会へ、そして現代に生きる私たちに、いやむしろ現代に生きる私たちにこそ呼びかけられているものではないかというふうに思います。一人一台のスマホを持ち、そこからお買い物でも何かの注文でも何でもできる、そういう時代です。そして同時に小さな違いで人と人とが分断していく違い、自分の正義を振りかざして力によって相手を支配しようという、そういう力が強くなってきているこの時代に、私たちをこの御言葉は慰めの循環の中で生きようと招いているのです。そしてこの循環、慰めの循環というものを思うときに、ああそうか、まさにこの私たちが集っている教会、この教会という場は慰めの循環を生きている、そういう群れなんだということを思わされました。そしてそのことを思うときに、私は約1ヶ月前の出来事に思いを馳せていました。12月の初め、私たちは一人の教会の仲間、神にある家族の方を思いがけず天に送ることになりました。動画を一般公開する関係でお名前は伏せますけれども、彼は長い間グループホームで生活をしておられ、その間ですね、特別に大きく体調を崩されたことがなかったので、私たちは本当に突然の死に驚き、本当に戸惑いを覚えました。彼は事情があって教会が身元引き受けになっていましたので、突然のことに驚きつつも葬儀も教会で心を込めて執り行うことができました。いろんなことがあり、決して大きなお葬儀はできませんけれども、でも彼を直接知っているこの私たちの教会の方や、もちろん知らない方も、そして近隣教会の彼を知っている方も集ってくださって、そしてまた彼が生活していたグループホームからもですね、多くの人が来てくださいました。グループホームの方は利用者さんもたくさんいらっしゃいますから、1、2名来てくださるだけで、それだけでありがたいなと思っていましたけれども、実際には5名近くの方が来てくださいました。本当にこのグループホームはですね、本当にいい施設でですね、コロナの前でしたけれども、彼をですね、彼が礼拝に出たいということを言っていたことを聞いてくださって、この礼拝堂に連れてきてくださったこともありました。 また彼の家もですね、もちろんこんなことになると思っていませんでしたから、準備していなくてどうしようと思ったんですけれども、こちらも実は施設の方がですね、毎月写真を撮って送ってくださっていましたので、その中からしかもビシッとスーツを着たですね、写真が偶然ありまして、素敵な写真をくださいまして、それを編集して彼の家を作りました。お花は教会のメンバーであるお花屋さんが本当に予算のない中で、もう採算度外視で素敵に飾ってくださいましたし、またちょうどですね、アドベントの時期でしたので、本当はクリスマスに彼を訪問するつもりで、皆さんにもですね、寄せ書きを書いていただいていましたけれども、まあ、直接手渡しすることはできませんでしたが、そのクリスマスカードをですね、受付のところにも置いて、来てくださった方にも書き込んでいただいて、皆さんのメッセージをまた一緒に入れて棺に納めることもできました。葬儀に来てくださった方が別にお花を持ってきてくださったり、また彼と親交が深かった教会の方が、彼が若い頃に書きためた詩のノートを持ち寄ってくださって、小さな彼の刺繍のコーナーもできました。プロにしかお願いできないことは葬儀社の方にお願いしましたけれども、それ以外は本当に手作りで彼を送ることができたと思います。それはもちろん召された彼のことを思ってですけれども、同時に準備をする中で、私たちは突然のことに戸惑いながらも、しかしどこかで安心をしながら、この彼を送るという葬儀を準備することができたのではないかと、振り返るときにそんなふうに思います。私たち自身も彼の死を痛み、悲しみ、戸惑っているけれども、その彼の魂が今神様の身元で誠の慰めを得ているということを、私たちは確信することができていました。そしてそのことを確信していたからこそ、また私たちも慰めを受け止めることができ、その慰めの中で彼を送ることができたのではないかというふうに思うのです。この告別式の帰り際、参列してくださったグループホームの方がですね、教会の方にこんなふうにお話ししてくださったと後から聞きました。この教会ではこんなふうに心を込めてお葬儀をしてくださるんですねっていうことを語っていたと言われました。彼がそうか、この世の最後のお働きとして彼は大切な証をされていったのだなというふうに、とっても嬉しく、そしてその彼の最後の働きによって、やっぱり来てくださった方々にも神様の慰めの一端が伝わっていったのだなというふうに思いました。この出来事、教会の家族の突然の死は、私たちにとって間違いなく戸惑いの出来事、悲しみの出来事でした。しかしその中で、今彼が天国で神様からの慰めを受けているという希望、そしてその希望を私たちも受け取ることができている、それが私たちの慰めとなりました。同じように彼が平安であるのと同じように、神様は私たちにも伴って平安を、慰めを与えてくださると経験をしました。そしてまたそのような慰めのうちに、心を込めて彼を天国に送ったことで、葬儀に来てくださった方にも神様の誠の慰めが伝わっていったのだと思います。振り返ってみると、ああ、この出来事はまさに神様の慰めの循環が表された出来事だったなというふうに思うのです。教会はこの慰めの循環の場です。教会に集う私たちはそれぞれ神様から慰めと希望をいただき、そんな一人一人の証がお互いの慰めとなり、喜びとなる。あなたの証が私を慰めてくれる、そんな場所だと思います。そして この慰めの循環の輪の中につながるために大切なことをまたパウロは今日の聖書で語っています。11節、あなた方も祈りで援助してください。そうすれば多くの人のおかげで私たちに与えられた恵みについて多くの人々が私たちのために感謝を捧げてくれるようになるのです。この輪の中に加わるためには祈りが大切だとパウロは語っています。パウロもまたコリント教会の人々にストレートに祈ってくださいというふうにお願いしました。自分で祈ることができないとき、自分でも祈っているけれども不安なとき、一緒に神様に祈ってくれる仲間がいること、それがどんなに私たちを励まし慰めるでしょうか。まあ、もしかしたらこうこうこんなことに困っています、祈ってくださいっていうのは少し勇気のいることかもしれません。それは自分のどこか弱さをですね、こうオープンに開示しなければならないことだからです。私たちは自分の弱さをさらけ出すのは苦手です。私もそうです。でも私たちの今年度のテーマ、弱さでつながるです。弱さもひっくるめて共有するからこそ、私たちは慰めもまた一緒に受け取ることができる。弱さを通してもっと強くつながっていくことができるのです。この祈りの輪によって私たちの慰めの循環は一層深く、一層大きく、広くなっていくのだと思います。それはこの教会に集う一人一人の間に、そしてまた一つ一つの教会を超えて、同じ苦難を前に共に祈るすべての人たちの間へと広がっていくものであると思います。今日私たちの教会から支援に出かけている教会、またネットで共に礼拝をしている生き教会ともそうだと思います。一人の苦難から始まったはずの出来事は分かち合われ、循環し、そして多くの人の賛美の姿へと変えられていく。なんという不思議な、しかしなんという素晴らしい恵みでしょうか。今日も私たちはそれぞれの弱さ、それぞれの課題を持ってここに集っています。そして同時にそれぞれが今まで神様からいただいた慰め、希望を持ってここに集っています。あなたの弱さに寄り添い共に祈ってくれる人たちがいます。あなたの苦難に共に慰めを祈り、共に神様からの慰めを見出し喜んでくれる人がいます。また逆に、あなたの受けた慰めの証を必要としている人がいます。あなたの祈りを必要としている人がいるのです。日本や世界を見渡しても、また個人のそれぞれの歩みにも、私たちには不安と弱さを覚えることが多くあります。しかしそんな世界の中で一人で苦しみ不安を抱える私たちに、神様はこの祈りの輪、慰めの循環の中で生きるようにと招いてくださっています。私たちは今日この招きに応えていきたいと思います。そしてこの輪の中で共に神様を見上げ、誠の慰め主である神様を共に賛美して歩んでいくものでありたいと思います。そして願わくは、この輪が一層広がっていき、また新たな人が加わってくださる、新たな人へとこの循環が広がっていく、広がっていきますように、そんな風にお祈りをしながら今日の宣教を閉じたいと思います。お祈りをいたします。偉大な慰め主である天の神様、今日の御言葉を心から感謝いたします。私たちは弱さを持っています。またこの世界のただ中で、また小さな身近な出来事の中にあって、私たちの心は不安でしぼんでしまう、そのようなものです。しかし神様、あなたは御子イエス様の十字架を通して私たちに伴い誠の慰めを与えてくださいました。ありがとうございます。 それだけでなく、神様、あなたは私たちに共に祈る祈りの輪、慰めの循環を備え、その中へと招いてくださっています。どうぞ私たちが自分の弱さや課題を一人で抱え込むのではなく、あなたに頼り、そしてあなたが与えてくださったこの祈りの輪、慰めの循環の中で共に祈り、共に慰めに預かれるものとなりますように、どうぞ私たちを導いていてください。教会を超えて祈りによってつながる多くの教会や、そこに集う人々、そしてまたまだ見ぬ方々とも、どうぞあなたを通してつながり、あなたの慰めを共に分かち合っていくものとなっていくことができますように。このお祈りを私たちの弱さに伴い、慰めを与えてくださる救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。